黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。
敵になるものなら私たちを憐れんでお助けください。するとイエスは言われた。できるものならと言うのか。信じる者にはどんなことでもできるのです。
アーメン。
ご起立ください。賛美170番をもって栄光の主を褒めたたえます。170番です。9番詩編84編を購読いたします。万軍の主よ、
あなたの友達のところはどれほど愛されていることでしょう。
主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。
命の神に向かって私の身も心も叫びます。
あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけてヒナを置いています。
万軍の主、私の王、私の神よ、
いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。
いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、
嘆きの谷を通る時も、
そこを泉とするでしょう。雨も降り、しぶくれ通ってくれるでしょう。
あなたの庭で過ごす一日は、千日に勝る恵みです。
主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私の神の家の家族に渡っているのを選びます。万軍の主は、 あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆様の信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我々は天地の救い主、全能の父なる神の神父、我々はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊により霊に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、天皇の父なる神の右に立ちたまえり、賢い一人で生きる者と死にかる者とを裁きたのは、我は聖霊を信じ、聖なる王道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信じ。アーメン。
正英179番です。179番。
天使全能なる神様、私たちをこの場所に呼んでくださって感謝いたします。私たちが本当に口だけで神様を信じるのではなく、本当に心から神様を信じ、より頼む私たちになりますように導いてくださって、私たちに良きパスタや河合先生を与えてくださって本当に感謝いたします。今日神様がくださるメッセージを私たちが聞いて、またそれを守り行って、神様がくださったそのメッセージをちゃんと伝えて、聖霊に満ちた河合先生は助かになりますように導いてください。神様、私たちは聖霊様を求めています。聖霊様は私たちと共にいてください。神様を信じにあげ、本当に一歩一歩歩む私たちになりますように祝福してください。神様、イエス様を口で告白して、本当に悩みがある時にイエス様により頼んでお祈りして、また本当にイエス様と共に祈りと共に御言葉と共に歩む私たちになりますように祝福してください。一週間本当に知って犯した罪もあります。また知らずに苦節いた罪もあります。それを口で告白します。許してください。それで聖霊様、私たちを心で機会にして、聖霊様が本当に雇りやすい心にしてください。その御言葉を聞いて、また一週間勝利できることを願います。祝福してください。全てのことに感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
344番です。344番を賛美します。
それで父親はイエスがあなたの息子は治っていると言われた時刻と同じあることを知った。そして彼自身と彼の家の者が皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに入られてからまたこのことを第二の印として行われたのである。アーメン。
And the father realized that this was a difficult time, that if Jesus accepted him, your son will live. So he had to kill us for to live. This was the second time Jesus performed after coming from Judea to Galilee. Amen.
キリストを知らない世代がどんどんキリストへと加わっていたことを私たちは知っています。この時代、この場所にもそれが必要です。この若者たちにあなたの奇跡、印、不思議を見せてください。聞かせてください。体験させてください。特にシオンにそうさせてください。主よ、あなたの皆を褒めたえます。主よ、若者は本当に一丸となってイエス・キリストへと信仰と希望と愛を持ち、そして喜びを捧げることができますように。主イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日の御言葉です。今日恵みをいただく御言葉はヨシア記5章13節から15節です。ヨシア記5章13節から15節。ヨシア記5章13節から15節。では宣言いたします。さてヨシアがエリコの近くにいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシアはその人のところへ行って言った。あなたは私たちの味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、まことのヨシアであられるイエス様、我らはあなたの御前に出ております。どうかあなたご自身がお語りください。どうかそれを取り継ぐしもべらをあなたが支配し、あなたの御胸、あなたの御心そのものを語り継げるこの時とならせてください。どうか一人一人の耳を、心を、思いをあなたに向かって開いてください。あなたの命、あなたの豊かな養いを今豊かに与えてください。これからの始めから終わりまで一切ただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日も素晴らしい手術を感謝いたします。先週は父の日でしたけれども、しばらくですね、その前からヨシア記から養いを受けております。でこのヨシア記は、ね、新しい領域に入っていくストーリーですね。今ちょうど私たちも本当に新しい、楽器、まあ、もう始まってから、2ヶ月経ちましたけれども、新しい仕事、ね、仕事の領域にまた新しい人生のステップに入っていく、という生徒たちが、天聖エクレシア、 ともども増えておりますので、特に吉明から吉田に向けてですけども、約束の地に、新しい土地に入る、ですが、神様が約束しておられたその土地というのは自分の好き勝手にできるところではなく、確かに素晴らしいところです。素晴らしいところイコール自分の好き勝手にできるところとは言わないんです。何が素晴らしいのか、これ神様の素晴らしさが注がれるところですね。で、神様の素晴らしさが注がれるためには、私たちは自分の好き勝手ではなく神様の御心、神様が言われたことをその通り実行していくならば行くほど、その祝福の雨が注ぎ、祝福の実りが豊かに実り、そしてますます多くのものを得て、人生の中において本当に喜びが増し加わっていくんですね。そしてこの約束の地、そこはそれと同時にですね、もし私たちが御言葉通りにしないとするならば、そこ、たちまち先行きができなくなっていく、たちまち天の窓が閉ざされて、雨が降らなかったり、また獣がはびこったり、そういうところになってしまうんです。ですからこの私たちは約束の地に入ること、入ったらもうそれで終わり、入ったら好き勝手じゃなく、むしろ私たちは生涯イエス様と共に歩み、イエス様の喜ばれることをしてするならば、イエス様にあって大いにこの地上において祝福されていくんですね。それが私たちクリスチャン、神の民の歩みです。で、この約束の地に入るにあたって一番最初に立ちはだかっていたのがヨルダン川でしたね。ヨルダン川、本当に雪解け水の水が最も称えられている、そういう時期に主が言われた通りに、あの祭司の足がそのヨルダン川に浸ったら、その川が乾いてそこを渡ることができる、その通りにしたら本当にその通りになって、そして川が干からびて、川が上流の方でですね、堰をなして、要するにこの山になって、水が山になって盛り上がって、そしてせき止められた、こんなことがあるんですね。主がお越しくださった奇跡です。そのゆえに彼らは渡ることができました。で、彼らヨルダン川を渡りました。渡ったんですけれども、そのさらに先に待ち構えていたものがこのエリコの町だったんです。エリコ、エリコですね、最近考古学の発掘でもうとてもとても昔から城壁があって、ということはとても昔からその場所に戦いがあって、そして本当に、弱肉強食の世界がその場所に広がっていたんですね。エリコの街中に、ですから本当にもう戦い慣れした強者たちがその城壁の中に立てこもっている、そういう城塞都市だったんです、このエリコ。で、ここを攻め落とすということ、これ、川を渡るのとはまた、違う次元の、困難があります。で、実際この、彼らの父親の世代がですね、この強者たちや、また城壁のある町々、その家々、それを見て、それを聞いて尻込みして、自分たちは不可能だ、自分たちは無理だということで、エジプトに帰ろう、ということを言い出したんですね。神様が共にいてくださるにもかかわらず、神様がついていてくださるにもかかわらず、そういう不信仰を働かせたゆえに、彼らはこの約束の地に足を踏み入れることができなかったんです。人の目にとって、皆さんにとって、これできない、これ無理、これ不可能だ、そういうものが立ちふさがっているとき、皆さんがするべきこと、いや、その前にしてはならないこと、してはならないことは、焦って自分の方法でなんか闇雲に攻めていくとかしてはなりませんし、また勝手に神様に伺いもせずに尻込みして、これ無理だ、エジプトに帰ろう、引き下がってもならないんです。ここで皆さんがなすべきこと、それは神様がしてくださるということを、それを信じて、そして本当にこの問題、神様、この問題私の目には不可能です、私弱いですけれど、私は私の弱さを誇ります、なぜならイエス様、あなたは私の弱さのうちに働いてくださるからです。そういうふうにイエス様に告白して、イエス様が動かれるのを待つんです。なぜなら皆さんの目の前に抱えている問題、それがもし皆さんの手に不可能でな問題、解決不可能であるとするなら、それ皆さんの仕事じゃないんです。 皆さん安心してください。その問題片付けの皆さんの仕事ではなく、主に委ねて、主が片付けてくださる仕事だから、皆さんそれを本当に主に伺って、主に求めて、そして主に働いていただきましょう。
イエス様と私たちは共同体なんですね。何もイエス様は私たち一人にやらすということを一切させない。そしてイエス様一人で何かをするということも一切しない。なぜかと言いますと、イエス様は人に治癒意志というものを与えてくださって、その治癒意志とイエス様が通じ合った時だけイエス様が働くということなんです、ね、だからイエス様はいつもみんなを助けたいんですよ。だから聖書にはイエス様は本当に一番助けたいことを救いたいということをこう言っています、ね、私は悪人の一人が滅びに至ることを願わない、ね、願わない。イエス様の顔で願っていないのに、でも悪人が滅びに至ってしまう。なぜ悪人そのものが、救いを願っていないからです。イエス様はいつも人の意思を伺って、その人が一人でもイエス様の意思にね、イエス様はこれこれがしたい、これこれをしてほしいと言った時にアーメンして、それにねイエス様についてきてさえすれば全てのことを可能にしてくださるんだけど、イエス様が私たちに言っているのは一つだけなんですね。聞いた言葉を信仰を持って、自分の思い心感情で不可能だ可能だということを図らずに、聞いたならば信仰を持って、あなたのできる分だけ、私が言った分だけ実行してください。じゃあヨルダン川の時は祭司は契約の箱を担いでヨルダン川に近づき、川の中に入って足を川の水につけなさいと言いました。そして民には2000アンマ約900メートル離れて、その祭司の動向を見ながらついてきてください。これがイエス様がヨルダン川をせき止めるときに言った条件なんです、ね、何も悪くないです。何にも難しくないです。担いでいけばいい、ね、ヨルダン川の水に、ね、足を入れればいい。祭司たちがやるべきことはそれであった。また民は祭司がやってるのを見て、ね、900メートル離れたところから祭司が動いたら自分も動く、動いたら自分も動く、そういうことで、そしてまあその法則だけを守って、そしてそのヨルダン川に近づいていってみたら、もう水はせき止められていた。何にも悪いこと、何にも難しいこと、そういうの一切主は要求していないんです。イエス様は私たちに何かをお話しなさる時というのはですね、私たちにとって不可能だなと思われるようなことは、その不可能を可能にすることをもう用意されていて、それやりなさいって言ってるんですね。私たちは不可能だなと思われるようなことがあればあるほどね、その可能にする神様の大いなる力がもう本当に大きく私たちの前にポンと現れて、それが体験できる。これがイエス様が私たちとコラボレーションするときになさる技なんですね。だから皆さんに例えばの話、私学校一番になりたいという願いが、自分も知らないうちに自分の中でそうやってふつふつってこう来たら、あ、これイエス様からの願いかなと思って、その一番になるために自分がしなければならないこと、それをすればいいんです。一番になるために数学はちょっと弱いということであるんだったら、ね、イエス様に、主よ、一番になるために数学、それを私は今から手がけます。イエス様の知恵を持って私を生かしてくださって、私が本当に一番になれますように、この数学の達人になりますように、私を祝福してください。どういうことか、何かミッションが与えられた時に、そのミッション、与えられているミッションに対して一番自分の弱いところを手をつけて、ね、サマンが一番弱いんだったら臨体に力を入れる、ね、だから そういうふうにすれば主はそれを全部こう成し遂げてくださる、成し遂げてくださるということなんですけれど、人はですね、イエス様とのこのコラボレーション関係をよく分かってなくて、私がやることをやれば、あとはイエス様がやることをやってくださる。そして共同体ね、共同体でこのコラボレーションしなければならない、コーポレーションという関係が分かってない。それでいつもね、自分が何かをやって、そしてイエス様が顧みてくださる、自分が何かやったので一生懸命やってるところをイエス様が、ああけなげだねつって顧みてくださる、そういう方としてイエス様を理解している。違います。イエス様は私たちとね、一緒に働く方なんですけれど、私たちに、私たちがしなければならないミッションを与えてくださり、残りは私のものだということをいつも教えてくださるわけなんです。今日のこの聖書を見ていても、ヨルダン川を渡るということがあって、そしてまたこれからやらなければならないことはたくさんあるんだけど、今日のこの聖書は、ね、不思議なことを私たちに要求しているんです。不思議なこと。だから、任せる、任せるということもね、イエス様はあなたは私に任せなさいということを言っているんですけど、任せなさいとした時に、私たちが任せますというね、確かなね、その意思をイエス様へとこう表明しないことには任せたと言われています。今日はね、そのところを見ていきたいと思います。
で、ヨシア、本当に目の前に立ちふさがるこのエリコの町、本当に不可能だと思えるんですね。何しろ彼らこのイスラエルの軍団、一度それまで何してきたか、軍隊の訓練なんて、ね、そんなはしてないです。ただ荒野を、ね、神様の恵みの食物を食べながら、ただ行進していただけだったんですね。その前の奴隷だったんです。もう、偉い人、怖い人から怒鳴られて命令されて、それをただするだけだった人たち、そういう人たちが目の前に今まで見たこともないような立派な城壁が立っている。でしかも、ね、その中には本当に訓練を積んで、もうそこで勝ち上がった、そういう勇士たち、兵士たちが、その中にいる。ヨシアは、このエリコの、町を、城壁を見上げて、試案にしていたでしょう。そこにですね、不思議な人が現れるんです。抜き身の剣を持った人、一人の人がこのイスラエルのその方に向かって立っておりました。でヨシアは彼のところに近づいていって、そして、ね、声をかけるんですね。あなたは私の敵の側につくんですか、それともあなたは私の味方の側につくんですか、そういうふうに質問するんですね。でそれに対して彼が言ったこと、14節で、ね、すると彼が言った、いや、私は主の軍の将として今来たのだ。なんと目の前にいたこの男性、この抜き身の剣を持った彼は主の軍の将、将軍、英語の聖書では、ね、コマンダー・オブ・ザ・ロード・オブ・ザ・アーミー、神の軍隊のその命令する最も最高司令官の立場の人だったんです。で、ヨシアは、顔を地につけて伏し拝み、我が主は何をそのしもべに告げられるのですか、というふうに言います。ヨシアが、この正体不明の彼、彼を見た時、彼に向かって、あなたは私の味方ですか、それとも敵ですか、というふうに質問しました。そうです、私たちも本当に目の前に越えなければならない壁が、障害が立ち塞がるとき、その壁に頭がいっぱいで、物事を全部ですね、自分の敵か自分の味方かに仕分けするんですね。一体この人は、一体この状況は自分の味方になるのか自分の敵になるのか。でそれでヨシアも本当に主の軍の将だと分からずにですね、もうこの目の前の解決しなければならないエリコという問題に対して、果たしてこの男は自分の味方につくのか敵の側につくのか、その 問題を投げかけるんですけども、しかし主はですね、そのような質問をもし主に向かって、あるいは御言葉に向かって、御言葉に向かって御言葉さん、あなたは私の味方するんですか、敵になるんですかって、そういうふうに質問すると、御言葉の側、すなわち主の側はいやと、ノー、違うと答えるんですね。私が主である、私があなたに命令する立場、あなたは聞いて従う側ということを、その聖なる立場を主ははっきりさせるんですね。本当にその時正しく対応したのがヨシュアでした。ヨシュアは実に正しい態度を取りました。ヨシュアは、ね、顔を地につけて、そして伏し拝み、そうです、主の御前に自分を低くして、そして主の御前に礼拝をの姿勢を取るんです。さらに言うんですね、我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。これが正しいあり方です。私たちもこの主を前にした場合、主に対して我が主と答える。我が主はこのしもべに、ね、そうです、自分はしもべ、ね、主従関係において 主が主であり、そして自分はその、ね、それに従う側、そしてヨシュアが言った、何を言いつけになるのですか、何をどのような御言葉をこのしもべに言われるのですか、聞く姿勢です。本当に主の御言葉を聞いて、聞いたならばそれを守り行う、そこにトーラーがあるんですけども、そこのトーラーですね、大事な本部がシェマーイスラエル、聞く、シェマー、これですね、ただ単に聞くという意味に限らず、聞いたら守り行うつもりで聞く、で本当に耳の穴を掃除して、本当に一言も漏らすまいというその心意気で聞く、これがシェマーなんですね。本当にこのヨシアはシェマーの姿勢を取りました。私たちもこの主の軍の将に対し、主の御言葉の剣に対し、私たちは聞いたなら守りを行う、この姿勢を取るとき、その場所は聖なる地になるんです。その場所は聖なる場所、そして本当に主ご自身が今目の前に横たわっている問題、決して不可能と思えるそんな課題、それに対するアドバイスを主がくださるようになるんです。皆さん、主からのアドバイスいただきたいですか。
アメン。
であるならば、主の御言葉があるとき、主の抜き身の剣、ね、これ混じり気のない主の御言葉ですね、これが抜かれているとき、そのときは、ね、身を低くして、我が主はこのしもべに何をお言いつけになるのですか、そのヨシアと同じ姿勢を取るならば、主は皆さんにあらゆる解決の糸口をアドバイスしてくださるんですね。
イエス様と関わり持つっていうのは2つの方法があるんですけど、1つはですね、私たちからイエス様へと申し付ける、ね、これこれです、イエス様お願いするって、自分の願いたいことをイエス様にもう言っていく、もう本当に申し付ける、そういうことと、もう一つはですね、イエス様の側から私たちにね、宣言する、仰せられる、これしかないです。イエス様が私たちに言うか、私たちがイエス様に言うか、それしかないんですね。だからこれはイエス様から私たちに言う時は、特別な人を選んでその人に言ってきます。まあ、家の中だったら家の中において一番信仰がある人に、そして国だったらその国において一番イエス様の御言葉をよく聞ける人に、そういうことなんですけど、普段はイエス様は自分が言いたい時だけ言っているということではなく、新約になってからはね、もうイエス様の十字架の死によって垂れ幕が真っ二つに割れたりね、その時からイエスの御名をね、呼びながら、ほふられた子羊であられるイエス・キリストの血潮を携えた者は、誰でもね、イエス様の御前に行って、そしてその御前においてイエス様に自分がしたいこと、願っていることを誰でも言える、 ことができるように間口を開いてくださったんです。だからイエス様が仰せられることを受け取る人がいるか、さらなかったら自分からね、そのもう開かれている垂れ幕の中にイエス様の知識を差し替えていって、そしてそこで自分の願い事をイエス様にお話をするか、それしかないです。でも今回のこの聖書を見るとね、抜き身の剣を持ったもう主の川から立っているんですよ。現れていって、そして言いたいことがあるということなんですね。主の川が現れていて言いたいことがあって、それでヨシアの前に現れたんだけど、ここで不思議なことが起きるのが、ヨシアはこういうことを言ったんですね。あなたは私の味方ですか、敵の味方、相手の味方ですかって言ったんですね。その後敵がまだ味方か、そういうことがね、一瞬で分かるようなことを相手が言うんですね。普通のです。あなたの立っているところは聖なる場所、普通のです。いいですか、ヨシアはモーセが生きていた時、ずっとモーセからずっと離れた。モーセの物語を誰よりしている。モーセと神様の間で何が起きたか、誰より身近に行ってそれを見ている。モーセがエジプトでね、人を殺してバレて逃げました。もう自分の人生終わりだ、もう羊飼いで私の人生はおしまいと思っていた時に、いつも自分にとって見慣れている風景なのに、山で火事が起きているのを見たんですね。ああ山火事だと思ったんです。山火事だったらこれはね、もっと増え広がっていかなければならないんだけど、火事の火、それだけが火事にあって、これがねパンパン燃えることもなければね、小さくねなることもない。それで引きつけられてそこに行った時にね、あなたが立っている場所は聖なる場所です、あなたの足から靴を脱ぎなさいって言いました。ちょっとその箇所を見て、
定時区記3章ですかね、
私生殖じゃなくてもいいですよ。今日靴を脱ぎなさい、
靴を脱ぎなさい、
15節、はい、
あ今日の箇所、はい、15節。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。
ね、モーセを呼びつけた時もね、あなたが立っている場所は聖なる場所、あなたのね靴を脱げって言ったんです。そしたらヨシアと会った時も全く同じことを言うんです。だからもうヨシアはね、それを聞いた時に、あモーセと共におられた神の申し付けであるということは本当によく分かったと思います。私たち一人一人にイエス様は何々をしなさいということを、ある人にはあなたの罪のこういう習慣から離れなさい、ね、あなたのこの言い方から離れなさい、あなたがよく行きつけている良くない場所に行くな、何々をするな、言うな、見るな、聞くな、行くな、やるなということを私たちに言います。モーセに会った時も靴を脱ぎなさいと言いました。ヨシアに会った時もね、肝心要のこれからヨシア自身がモーセのようにイスラエル全体を率いて 直接その現場においてやらなければならないその場面が来た時に、一番最初に主が現れてヨシアに言ったのは靴脱げということなんですね。じゃあ靴脱げということにどんな意味があるのかな、なんですよ。イエス様がパスタに教えてください。
まずですね、まあ、靴、ね、どういうものか、それ足の裏に敷いているものはですね、歩いて、ね、足が傷つけられないようにするものです。いろんな塵がついてますね。ですからまず私たちが主のアドバイスをいただくためには、この、ね、履き古して塵とか汚れに、ね、満ちたものは脱がなくてならないんです。私たちの、ね、もう本当に履き古した固定概念だとか、また、ね、自分が歩んできた足の歩み方、自分の、ね、その辿ってきた道、ね、私この経験があります、ね、そうした履き古してきたもの、それは脱がなくてはならない、ね、全部その歩み方もまた考え方も歩き方も、ね、全部主に明け出すんですけども、で特にですね、イスラエルにおいて履物を脱いで相手に渡すという行為、これ特別な意味があるんですね。ルツキの方で学びました。履物を脱いで相手に渡すという行為は、これ所有権、ね、もう自分に与えられた権威を、ね、相手に譲渡、ね、相手に、お譲りします、ね、そういう意味があるんですね。ですから今私たちも目の前に問題課題、それが立ちはだかるとき、それが不可能と見えるとき、私たちも足の靴を脱いで、主よ、この権威、この全ての問題、全部イエス様あなたに譲渡いたします、あなたにお譲りいたします、どうかあなたが私の権利を、私はあなたに渡しましたから、あなたがこの全てを成してください、あなたがこの権利を所有しておりますから、今この問題もまた私の未来も私の思いは思っていることも全部イエス様あなたのものですってお依頼するんですね。
このように主は絶対にこう綴りをよくして人がみんな分かるようには福音は絶対教えてください。なぜかって言ったらね、イエス様の福音の一部を持っててもね、大きな異端ができちゃうんです。だから神の言葉を絶対に完璧に利用して人を惑わすことができないように、聖書の奥義を不思議なところにこうやって置くんです。不思議なところに置いて、絶対にこれが人の知恵によってね、順番になってて、その人は利用するようには絶対なってない、ね、モーセの時も足靴脱げ、ヨシアの時も靴脱げ、なんで靴脱げ言ってる、大体考えついた、ついつくことは足の塵をはたけ、ね、という言葉があるから、ね、今までついていたその足の塵、それを、ね、もう絶対に主の前においては、足の塵がついているものを吐いたまんまで歩むことができないかなということだったんだけど、それもありますけど、もう一つはね、権利を譲渡する、ね、ボアズは2番手です、ね、ルツを買い戻すためにね、買い戻したいんだけど、ボアズの権利は2番手だったんです。1番手の人にボアズが聞きます。ボアズの地から登ってきたこのルツとセットでね、あそこの家を買い戻すかって言ったら、ルッツがセットだったら私は買い戻しません。それで自分の靴を脱いでそれを出す。私はエリメレクの家の買い戻しの権利を放棄しました、あなたの好きなようにということなんですね。だからボアズはその時にルツを買い戻すことができたという。今ね、神の軍隊の長官に靴をあげるということは何かと言ったら、ね、 戦いについて全部の権利をお委ねします。ということを今言っているわけなんですね。だから上げ渡すということをするときにどこまで上げ渡すか、ね、もう全権を全部上げ渡すということを理解していると、主よ、私は今この権についてもう私にはなす力がありませんので、イエス様、あなたに上げ渡します、イエス様が受け取ってくださいと言った時には、私たちは何もしちゃいけないんです。イエス様からの方法が来た時に方法を実践する立場、自分からね、シャシャリ出て何かをするということを一切してはならない。だから上げ渡すというのは何かというと、自分の権利を全部相手に譲渡したということだから、それだけもう大変な意味があるということをしっかりと覚えて、本当にイエス様、私はこれを上げ渡しますっていうこと、それに対してルッツギを覚えて、ね、ヨシアキを覚えて、ね、まだモーセが履物を抜いて行った時を覚えて、それだけ全権を主にお任せするということが、そういう意味があるということをしっかりと覚えて、上げ渡す時はね、もう本当に全部上げ渡して、モーセが全部成功しましたよね、ヨシア全部成功しました、そしてルツギを見ても成功しましたね。だから上げ渡すことをしっかりと上げ渡して、上げ渡しに成功して、全てに成功する皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
で、このようにしてですね、足の靴を脱いで、そして主の国の章からアドバイスをヨシアにいただくんですけども、しかしその後、ご存知の皆さん分かるんですが、この主の国の章のアドバイス、これ実にですね、世の中の人が聞けばそんなことでいいの、意味があるのそんなことっていう内容なんですね。このエリコの町ね、7旅回って、そしてその上吹き鳴らせば城壁が崩れるから、ね、その時攻め込みなさい、こういうですね、世の中の常識ではない考え方、私たちちょっとびっくりするんですね。もっと、ね、主の軍の将が、ね、3日後に雨が降るから、その雨に乗じて、ね、弓隊を配置してあそこに、ね、伏兵を設けてとか、そういう話だったらまだ従いやすいんですね、人は、うん、けれども、ね、そうじゃなく、ただ、ね、7周回りなさい、そして、ね、時の声を上げなさい、そんなことで、ね、戦い果たしてやっていけるのか。けれども、これ別に、ね、弓とか槍とか使うわけじゃないし、ただ7回歩く、角笛吹く、これ、ね、誰でもできることですね。主はですね、そのように誰でもできる、ね、方法、けれどもそんなことで勝てるのという方法をですね、主はたまに示されることがあるんですけれども、果たしてそんなことでいいんだろうか、そんな簡単なことでいいんだろうか、試されているんです。主の言葉、それは混じり気のない御言葉であり、そして心の中の隠れた動機が明らかにされるんですね。ですから主の言葉を受けて、そして受けた後それに従う人は幸いですが、けれどもそれを聞いて、そんな言葉聞いていられるかということで、信じられないよということで、結局自分の方法に戻ってしまう人というものがあるんです。このヨシアの時代の、お父さんの世代が、そうでした。アラノで40年さまよいました。彼らは主が行けと言われるんですけど、しかしいや、行った先にはこんな城壁の町や本当になんか筋肉隆々の強者がいますから行けません、人間の常識で測ってしまったんですね。でそれでエジプトに帰ろうということで、彼らはこの約束の地に入れませんでした。けどヨシアは本当にこの主の軍の将からアドバイスいただいたその通りを実行したゆえに大勝利を収めるんですね。
ヨシアは本当にすごく賢い人だと思うんです。なぜかって言ったらね、モーセの隣にいてね、民とモーセを見たんです。そんで あのモーセ失敗しないんだけど民はあの失敗するわけなんですね。でなんで失敗するんだろうと思った時に口がいつも災いして失敗するということを分かったから、あのねなんだっけ、あのお風呂に行ったらね最近ね沐浴って書いてある、喋らないで、ね、洗いなさい私一番最初にそれ見た時に何なんだろうと思ったんだけど、コロナにうつるうつらないね、うつさないということのためにはもうお風呂も商売しなきゃいけないので、あのやっぱお客さん入れるんだけど、もうあの口はチャックしてね、ただもう洗いなさいということはこう書いてあるわけなんです。ヨシュアね、あれ大変ですよ。なぜかって言ったら城壁だよ、城壁の上はいろんなの攻撃しやすいもの全部仕掛けてある、仕掛けてあるところで何にもないぐるぐる回りというのはもう民からのもう不平不満もすごいあると思う、ね、なんでこうあれあの飛んできたらどうするんですかとかあるはずなんだけど、ヨシアがねあのこれを実施した時に神様の権威から威力尊厳勢いがどれだけこの民をね支配していたかしたら、城壁の上で矢を放ったらそのまま死んじゃうんですよ、ね、なんかを石でも投げたらそのまま当たっちゃうんですよ、列をなしてこう回ってるから。そういうことなんだけど、そういう本当に無防備な状態においてもヨシアが言った時に信頼してそれをしたわけなんですね。で信頼してそれを一番できるようにしたのは何かしたらね、こっち構え黙え、だから隣人とも言えないんです。なんでこんなことやってるんだろう、ね、言えない、口断食、言葉断食、断食をしてそしてね回っているわけなんですね。主が守るんです。あのね、与えられたその方法を私たちが実践するときに、その実践したことによる成功は主がする、私たちじゃないです、私たちやるだけです、主がするんです。だからこれを通してでも私たちに主が教えてくださることは何か、全権を私に渡したなら今度私が方法を与えた時に私が言った方法に対してああだらこうだら言うな、実行するのみということを言っているわけなんですね。だから本当にイエス様、私はもう私の手に負えないのでこれをあなたにお委ねいたしますということを言っているとき、私たちの靴を脱いでイエス様に伝えとするならば、その後はイエス様が試しなさいということは自分の理性知性には納得できない、ね、理解できないというようなことであるとしても、必ずそれを実践してその方法の成功をねさせてくださる主の技を、ね、見る、そしてそれを本当に印不思議、ね、奇跡、それを見て主の技を見て、そして主に栄光を捧げる、その栄光のため栄光の主力でありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
でこの主の剣、主の御言葉、これが示された時に本当にその通り実行するなら、ヨシアのように本当にすごい素晴らしい成功、主の与えてくださった勝利をくださる、私たちは得るんですけども、けどこの主の御言葉がひとたび抜かれた、ね、あの抜き身の剣、鞘から抜かれた状態ですね、主の御言葉があらわにされた時に、自分がその主の御言葉を聞いた時、見た時、え、これちょっと嫌だ、そんな方法やり方私気に食わないって言って、ね、主の御言葉の剣が示されたにもかかわらず、それを採用しないで自分のしたいこと、自分の欲望、これを採用するとするならば、その剣は自分自身を滅ぼす剣になってしまうんですね。聖書にはいくつか例があります。主の剣が現れた場面で、 民数記の方にですね、ペオルの子 バラムっていう、まあ、キチガイ預言者と呼ばれる預言者が出てくるんですけども、なんでキチガイ預言者か、お金が大好きなんですね。それで有名な預言者でした。彼が呪うものは呪われて、彼が祝福するものは祝福されるという非常に有名な預言者があって、でそれでモアブの王たちに金で雇われて、イスラエルの民を呪ってくれって言われるんですけど、しかし、ね、私は主から示されたこと以外はしないって、ね、もうでそれで主に伺うんですけども、主はですね、呪ってはならないって言うんですけど、でそれで、主は言われました。呪ってはならない。したらですね、今度モアブの王たちはもっとたくさんのお金を積んで、もっといい待遇を提示したらですね、彼行ってしまうんですね、呪うために。でロバに乗っていくんですけども、でもう本当にこのお金が欲しい、お金が欲しいって、ね、もう目が金になったバラム、ね、主が抜きんの剣を持って立ちふさがってるんです。ロバにはそれが見えましたけれども、バラムには見えません。でそれで ロバはですね、その主の抜きんの剣を避けて、ね、もう横に行ったりあっち行ったり、ね、あるいは縮こまったりして、でそれでバラムは、ね、その度にロバを打ち叩くんです、ね、この愚かなロバめ、なんで思い通りにいかないんだ、早く行って金を儲けしようぜって、ね、もうロバを打ち叩くんですけども、けれどもロバは行かないんです。でそれで、ね、彼の目がハッと、ね、主が開けてくださったところ、主が抜きの剣を持って立ちふさがっているのを彼はようやく見ることができて、でそれで、あ、ロバは自分を救うためにこういうふうにしてくれたんだ、自分はもしこのまま行っていたら、もうそのままもうお金に欲がくらんだまま滅んでしまっていただろう、ということで気づいて、でそれで彼女に救われるんですけれども、しかしそれでもその後行ってしまうんですね。したらバラム何で殺されたか、剣で殺されたと書いてあります。イスラエルの剣によって殺されました。結局この主がダメだよって言われていた、主の御言葉の剣が出されていたにもかかわらず、それでも、ね、儲けたい行ったら、ね、ロバに止められて、ね、でロバが止めてもそれでも行ったら、もう今度は本当に剣で殺された。これが、ね、バラム吉外預言者と呼ばれる ゆえんなんですね。でもう一つこの主の剣が立った場面があるんですけど、これダビデの時代なんですが、ダビデの時代ですね。ダビデ、本当に栄えて、でそれで一体自分の国、たくさん兵士が出て、そしてもう本当にどの国に敵対してももう無敵になった。じゃあ果たして自分の国の軍隊は一体兵士の数は何人いるんだろうか、もう そういう傲慢な心がメラメラダビデの心の中に起こってしまったんですね。でそれで、部下のヨアブに、ちょっと一つ言って、この兵隊の数を数えていきなさいって言うんですけど、しかしヨアブはですね、ダビデ王様、あなたの兵隊を今の100万倍にもしてくださいますように、なんでそうやって数えて、そして主の御前に罪を犯すんですかというように進言するんですけど、しかしダビデは聞きませんでした。いいや、お前ただ言われたことだけやればいいんだ、言って数えてこい。本当に欲に目がくらんでしまったダビデで、結局、それを言って数えた結果、ダビデの心がチクッと刺さったんですね。その兵隊の数は157万だったか、そのぐらいの数字だったんですけど、それを聞いた時、主の無限の力がですね、157万という人間の力に落ちてしまったんです。ダビデは心を刺されました。主は無限ですけれども、その自分に与えられた兵隊、自分に与えられた兵力、自分に与えられたお金、それを数えてこれを我がものにしてしまう、これ自分のものだってしてしまうと、結局主の剣が立ってしまうんです。この時代、この主の剣が、見つかりが主の剣を持ってエルサレムに立って、7万人もの人たちが疫病で死んでしまいました。本当に私たちはですから、主の剣が立った時、その時本当に私たちは自分を低くして、このヨシアのように本当に自分自身を低くして、そういう自分のしたいこととか欲望、これはもう投げ、そして本当に主の御言葉を取る、これをするべきなんですけれども、もし自分のしたいこととか自分の欲望を採用するならば、結局その剣は自分自身の滅ぼす剣になってしまうんです。
あのね、アブラハムの時代からもう神様は私たちにね、信仰と、ね、神様の愛、憐れみ、許し、その恵み、権威、力、威力、尊厳、勢い、そして栄光、ね、富、これを信仰と交換しようって言うんです。あなたは信仰でそれを買いに来いって言ってるんです。あなたの信仰で買いに来いって言ってるんです。だから信仰でね、私たちはね、買いに行くことができます。だから信仰なしで、あのね、神を喜ばせることはできないって書いてあるんですよ。なんで信仰なしで神を喜ばせることができない。信仰によってね、買いに行って、権威、力、威力、尊厳、勢い、何かを得る、信仰によってなんです。愛、憐れみ、許し、その恵みを得る、信仰によってだったんですね。成功を得る、信仰によってです。だから信仰によってなったこと、なったことによって神が認められる。ユミが例えば信仰によってイエス様ってお祈りして、そしてイエス様がユミにね、これこれをしなさい、ま、心に与えてくださった。それを実践した。実践したら何をするかって言ったらね、実践したことによって、これ信仰って言うんですよ。これで自分が願ったことを買いに行くことができる、ね、信仰は実践する、実践する信仰、実践した信仰が神様のね、あらゆる奇跡、印、不思議、あらゆる神様が持っているものを買いに行くことができる、ね、お立ち。これがいつから、だからね、アブラハムの時、アブラハムの時から、だから信仰の戦場、ね、許してくださいという信仰を持ってね、ごめんなさい、許してくださいって言ったから許されるね。だからさっき言ったでしょ、私は、ね、悪人の一人も滅びに至ることを願わない、神様。でも彼らが滅びに至った理由は、イエス様が許してないから滅びに至ったんじゃなくて、許してくださいがなかったので、勝手に許す権利がない。自由意志を持っている人間が何々してくださいということを言わない限り、神様は神様であるからって勝手にその人の意思に反してね、その人を何かすることはできない。だから主はね、そういうことは言えない人もいるので、まだ真ん中に誰かを立ててるんです。取りなし祈りって、取りなし祈ることによってね、祈ることができない、神に、ね、祈って、信仰を持って祈って買いに行くことができない人のために、取りなし祈り手を与えてね、分からず屋のために主はある人を取りなし祈るようにしてね、それでその人を助けてください。それがね、一番分かるのが旧約の預言者ですね。分からず屋でも、もう時代全体が腐っていてもね、預言者たちが取りなし祈るんです。そしたら時々は何にも起きないでね、無事に済ます時もある。時々はことは起きる、もうあんまりにも悔い改めないことは起きるんだけど、立て直しの恵みも与えてください。これが旧約の預言者たちを通して神が私たちに与えてくださった憐れみなんですね。だから親がこのために祈るね、祈り手たちが教会のために祈るということはね、主が関わることができるように、関わりをこうやってもたらせることなんです。だから取りなし祈ることができる、このね、本当に旧約ではなくてね、新約、誰でも取りなし祈ることができる、回転の天幕の中に入っていくことができるね、垂れ幕の中にイエス様の血潮を携えてね、入ることができる。それをね、旧約ではできなかった、新約、私たちの時代にこれを主が成し遂げてくださったので、私たちは信仰があれば誰でもね、入っていくことができる。信仰があれば信仰を持ってね、信仰というお立ちも持って、そしてね、自分が願っているものを買いに行くことができる。だから言ったら、ほら、買いに行こう、あんたたち買うのは金銀が必要だけど、 私に買いに来るのはね、父親いらないよ。いいですか。本当に明け渡し、明け渡しということは今日この学ばれたことのすごい大事なところなんですけど、主よ、これこの件をあなたに明け渡しますということをしたとするならば、明け渡した後に主が言ってくださったことだけを実行する。主が言ってくださるまで待つ。主よ、この件をあなたに明け渡します、明け渡します。そしたら明け渡しますって言った時に、その時にすぐ主が答えをくださる時もある。じゃなく明け渡しますって言って、その明け渡します、のこの信仰告白が満たされた時にね、満たされた時に主はその現れる。だから明け渡しますって言った時には、その主からのその方法が来るまでね、待つんですよ。何をしながら、明け渡しますという決心を捧げながら、明け渡します、明け渡す、この件はイエス様に明け渡します、明け渡します。そうすればこの明け渡すという決心が全部自分の中にあるものがね、思い煩いが全部取り払われて、全部捧げ尽くされた時に方法が、これこれをしなさい。でもね、ヨシュアの場合、もう一発で来る。なぜ？普段から忠実にする人だった。ヨシュアは。一度もヨシュア自身が神と人の前に不従順に働いたことは聖書にある。はい、ね。だから、この時点でヨシュアはもうパーフェクトだったので、君の召喚と、神の君の召喚と会った時に、一発で、ね、その古代に預かることはできません。私たちも明け渡さなければならないことは、明け渡してこそ成功に預かるということがただただあると思います。明け渡したとするならば、本当にイエス様の方法が来るまで明け渡しますというこの告白をし続けることによって、本当にイエス様からの答えを得ることができますように。答えを得たとするならば、その得た答えを実践することによって、神の奇跡、印、不思議を買い求めて得て、そして主に栄光を捧げる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
ではいただきました御言葉をそれぞれ守りつつ、今しばし祈ると共にしたいと思います。
私たちの前にも立ちはだかってください。
アメン。
そして私たち自身が本当に明け渡しの権利をあなたに躊躇なく捧げ尽くすことができますように。主よ、あなたが私たちを支配してください。明け渡しの権利、それを主よ、本当に私たちが正しくあなたに捧げることによって、ルツのように、ボアズにあったルツのように買い戻されて勝ち得てあまりあるものでありますように。主よ、あなたが祝福してください。私たち一人一人が本当にこの買い戻しの真の権利者であられるイエス・キリストに出会うことができますように。主を祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アーメン。
それでは賛美の382番を賛美して、そのうちに捧げ物の感謝も祈りをします。382番です。
私たちの生活を一変したいと思います。夜の10時遅くても11時にはもう寝ていますよ。そして10時に寝たとするならば4時、そして11時であるならば5時に起きて、この世の人たちが眠りについているとき、朝一番神様がこの世を浄化してくださった時間に起きて、家事や仕事の準備や勉強や一番恵み深い時間にそれをやることによって、主よ、本当に成果を上げることができますように、これを実践させてください。体の疲れがなくなる、体の疲れがなくなるのはよくわかります。主よ、 本当にイエス様と一番こう親密な時に、世が本当に罪にまだまみれてない、汚いものが浄化されて朝露が降りてくる時間、その時起きてイエス・キリストの御名によってその日を準備することができますように、それがどれだけ効果があるか勉強する学生ならその時に勉強したことによってぐんぐん伸びている、それが印として分かるようにしてください。仕事についてその時働いているならば、その時間与えられているアイデア、そして湧いていた力、それがどれだけ価値得てあまりあるものか、それが実感できますように。そして世が寝静まっている時、本当に汚れが一番働かない時間、世にとってはもうその時が真夜中です。世が起きることができない神が定めた時間に起きて、本当に主の前で自分を整えて、それによる霊的な効果、まだ日常における効果、仕事の効果、勉強の効果、そのもろもろを本当に体験して、そしてこの清い時代にイエス様とちょっとでも間違って、そこから得る千の千倍万の万倍のこの力と祝福に預かりますよ。主よ、あなたが祝福してください。今捧げました。主が受け取ってください。主を信じて捧げました。受け取ってください。あなたのものだから、それをアーメンしてイエス様に捧げました。受け取ってください。そしてさらに早雨おさ雨を与えてくださり、天の露をあなたが下ろしてくださり、祝福に輝く太陽や、まだ栄光と恵み、そして実りをもたらす風をあなたが送ってください。実りに実って収穫に至りますように。実りに実って蔵を満たすことができますように。実りに実って主の蔵も満たすことができますように。主を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祝福しました。アーメン。
ではお聞きください。最後に主の祈りで557番を賛美してそのまま祝祷いたします。 があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。